ヘブル人への手紙、今朝は4章の14節からです。この手紙のテーマはキリストの卓越性、すなわちキリストはどんなものよりどんな人よりも優れた方であるということでした。で、それを証明するためにいろいろなものと比較をしています。1章では預言者たちと比較をしましたね。神は預言者たちを通して旧約の時代には部分に分けて語ったわけですが、終わりの時には御子によって全てのことをお語りになりました。2章では御使いたちと比較をしました。神が私の子と呼ばれたのはイエス様だけに対してであったわけで、御使いたちの誰にもそのように呼んだことはありませんでした。御使いは神と人とに私たち信じるクリスチャンたちに仕える者たちでした。で、3章ではモーセと比較をしました。モーセはしもべとして神の家に忠実に仕えたわけですが、イエス様は御子として神の家を忠実に治める方でした。で、前回の4章ではヨシュアと比較をしました。ヨシュアはイスラエルの民をこの地上の安息に入れましたが、イエス様は信じるすべての人を永遠の安息に入れてくださる方でした。このようにイエス様は預言者たちより、御使いたちより、モーセより、ヨシュアより優れた方でした。で、今日の箇所からイエス様は偉大な大祭司であることを証明していきます。今朝は4章の14節から一緒に朗読したいと思います。ヘブルの4章の14節、ご一緒にどうぞ。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。今朝は短くここまでご一緒に学んでいきたいと思います。この手紙の著者はここから10章までイエス様は偉大な大祭司であることを証明していきます。で、大祭司、この手紙を理解する上でキーワードに、鍵の言葉になる言葉、これが大祭司なんですね。で、大祭司の働きがどれだけ重要なのか、旧約聖書の知識が少しばかり必要ですので手短に説明したいと思いますが、神様はイスラエルの民をエジプトの奴隷からモーセを用いて救い出しました。彼らは400年間もエジプトの奴隷であったわけですが、神様が彼らを救い出す、モーセを用いてそれをするのがエジプトで木であるわけですね。で、それから神様は彼らを荒野に導いて、市内の荒野でモーセと契約を交わしました。それは彼らを神の宝とする、すなわち祭司の王国、聖なる国民とする約束でした。そのことが出エジプトの19章の5節6節に書かれています。聖なる国民とする。で、そのために神が聖なる方であるわけで、あなた方も聖なるものとなりなさい。その生活の指針というでしょうか、どのように生きるべきなのか、彼らを救い出しただけではなく、救われた後どのように清く生きるのか、そのために神様は十戒を代表する律法をお与えになったんですね。でも人は罪人です。神の前に近づくためには罪ある人間が近づくことはできないわけで、そこで神様はご自分に近づく方法をお定めになるわけです。その方法というのが仲介者を立てるという、清い神と罪ある人間との間に立つ人が必要で、その仲介の働きをするのが祭司でした。その祭司たちの頂点に立つのが大祭司なんです。 ですね。私たちはこれから大祭司を学ぼうとするわけですが、この大祭司は人々の代表として神の前に取りなす人でした。また神の御心を人々に伝える働きをしました。で、この大祭司が神と会うために神様が定めた場所、それが幕屋であったわけ。幕屋は神と人とが交わるために旧約時代唯一神が定めた場所であったわけです。で、それで神様はモーセにその幕屋を作るように命じるわけです。で、出エジプト記の前半はこのエジプトから脱出する様子と実戒が与えられる様子、そして中盤から最後まではこの幕屋の作り方が事細かに神によって指図されて、モーセは神様が命じた通りにその幕屋を作ったわけですね。そしてこの幕屋なんですが、幕屋の外庭は東西 44.5メートル、南北に 22.3 メートルの大きさでした。で、外側の囲いを天布の掛け幕で周囲が囲われて、まあ、約300坪ぐらいの大きさと理解したらよろしいんでしょうか。で、その囲いの入り口が東側にありまして、その一箇所から入ることができたわけですが、そこに入ることができたのは神の民とされた聖なる国民とされたイスラエル人だけであったわけです。で、入り口を入るとまず祭壇がありました。で、イスラエル人は自分の罪のための犠牲として動物を持ってこなければなりませんでした。で、それを祭司が受け取って、その人の罪の代わりに動物の頭に手を置いて、その人の罪が転化した。で、その動物をその人の罪の身代わりとしてほふって祭壇で焼いたわけです。聖書は繰り返し、神に近づくためには血の犠牲、血は命を表すわけで、命の身代わりが必要であることを教えています。で、神は血が流されることによって罪が許される、命の犠牲があることによって罪が許されることを視覚教材として旧約聖書の時代は繰り返しイスラエルの民を通して教えられました。で、祭壇の次に旋盤がありました。で、旋盤は祭司たちが、このあと幕屋があるわけですが、幕屋に入る前に手足を洗って身を清めたところです。イエス様はヨハネの15章で、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと言われました。神の言葉は私たちを清めることの予表がこの旋盤にはあります。そして旋盤の奥にいよいよ幕屋があるわけですが、この幕屋の間口と高さは 4.4 メートル、そしてこの奥行きが 13.4 メートルでした。で、幕屋はこの聖所と聖所に分かれてまして、この聖所に入る前にこの垂れ幕がまずあったわけですね。そして聖所の中に入ると真っ暗なんですが、そこに燭台と机があって、その机の上には備えのパン12を置く机がありました。で、そして香壇がありました。祈りを象徴するものです。この聖所の中に入れたのは誰も彼も入れたわけではなく、祭司だけが入れたわけです。そしてその聖所と奥の方に至聖所があるわけですが、この至聖所の中には契約の箱っていうのがあったわけです。この契約の箱のサイズは縦奥行きが 66.8 センチですから、まあ、こんなもそんな大きくないですね。そして横が10センチぐらいですから、まあ、大体これぐらいだと理解したらよろしいわけです。そんな大きくない。 で、それは純金で覆われたものでした。で、この契約の箱の中に、天から降りたマナ、降ったマナの入れた壺があり、また十戒の二枚の板が入れられ、さらに芽を出したアロンの杖がありました。で、この蓋は、この贖いの蓋と呼ばれる、この蓋がかぶせられて、両側に翼を広げた天使ケルビムが向かい合わせに置かれてて、その贖いの蓋の上に神の臨在が表されたわけです。そしてその至聖所に入れたのは大祭司だけであったわけですね。それも年に一度だけ、食材の日に至聖所に入って、生贄の動物の血をこの贖いの蓋にかけて、イスラエル人すべての人の罪の贖いをしました。後でレビ記の16章を読んでください。そのことが詳しく書かれています。神様は贖いの蓋の上で大祭司にご自分の御心をお語りになりました。そして大祭司はそれを聞いて、聞いたことを人々に伝えたわけです。で、このように大祭司は神と人との間の仲介者として、とてもとても重要な働きをしたわけです。これが古い契約、旧約時代の神様がご自分に近づくための唯一の方法だったわけです。罪のための生贄が捧げられ、そして神様の前に出るためには一人の大祭司が人々の代表として出たわけです。さて、ここで著者はイエス様は偉大な大祭司ですと言ってるわけです。この今言った大祭司の話は今後ずっと出てきますので、また繰り返し繰り返しお話ししますので、ああ忘れちゃったという人ご安心ください。繰り返しそのことは説明していきますので。で、イエス様は偉大な大祭司ですとここで言ってるわけです。最初の大祭司はモーセの兄アロンでした。で、神によって彼は選ばれた、任命されたわけですね。そのことが出エジプト記の28章の一節に書かれています。で、その最初の大祭司アロンから始まって、そのアロンの家系からその大祭司が出てくるわけですが、どの大祭司も偉大と呼ばれたことはなかったという。なぜイエス様が偉大な大祭司なのか、この後この手紙の中で随時説明をしていくわけで、今日のこの箇所っていうのもアウトライン的なことですね。まずここではイエス様は諸々の天を通られた偉大な大祭司であると言っています。この諸々の天というのは、ユダヤ人たちは天は3つの種類があると理解していました。で、パウロは第二コリントの12章の2節で、私は第三の天にまで引き上げられたと書いてますが、第一の天は私たちがこの肉眼で見ている空のことですね。そこは鳥が飛び交うところ、雲のあるところ、大気圏です。で、第二の天は太陽や月、星、また惑星のあるところ、宇宙のこと、宇宙全体のことです。そして第三の天は神の見住まいのある天のことです。イエス様は十字架につけられて墓に葬られ、三日目に死人の中からよみがえった後、ご自分が確かに生きておられることを40日の間、その確かな証拠を持って弟子たちにご自身を表しました。彼らは幻ではない、確かに主がよみがえったことを、復活の証人となるために主は確かなことを彼らに示されたわけで、そして彼らの見ている目の前でイエス様は天に昇っていかれることを聖書は証言しています。で、諸々の天、第一の天、第二の天を通られ、それから第三の天、すなわち神の御住まいである天で神の右に着座された。このヘブルの一章にも出ましたね。神の右にお座りになった、着座された、座ったっていうことは働きが完成したっていう意味でしたね。イエス様は神様から与えた地上での働き、すなわち私たちの罪をあがなう、その働きを完成したという。 ですから十字架の上でイエス様は完了した、テテレスタイ、私たちの罪の支払いは終わったってこと。その罪の支払い、贖いが十字架で完了し、諸々の天を通られて神の右に座った方、この方がイエス・キリスト、私たちの大祭司であるってこと。じゃあ他の大祭司はどうであったのか。こう最初の手紙の受け取り人であるユダヤ人たちはこのことも必要なかったわけ、説明する大祭司がどういうものであるか彼らはもうよく知ってましたから。で他の大祭司は地上の幕屋の垂れ幕を通って聖所に入って、そして聖所に入るのは大祭司だけで、そこに入って神に近づいて動物の血で人々の罪の贖いをしたわけです。しかしイエス・キリストは地上の幕屋ではなく、天の幕屋、すなわち天の聖所に入られて、ただ一度、大祭司たちは、祭司たちは毎日毎日動物の生贄を人々のためにしました。そして大祭司は年に一度だけ民全体のためにしたわけです。毎日毎日、そして毎年毎年その動物の血の生贄をしなければならなかったわけですが、神の子イエス様はただ一度ご自分の血で私たちの罪の贖いを永遠に成し遂げられたということ。繰り返し繰り返し、神様ごめんなさい、あの人の罪、この人の罪、そのように罪の生贄をする必要はなくて、イエス様は2000年前に来られて、ただ一度私たちの過去、現在、将来、永遠のにおいて私たちの罪の贖いを成し遂げた方っていう。だから神の右の座に就かれたっていうことですよね。終わったっていうこと。罪の支払い。ですからこのキリストを信じる者は皆罪が許されるわけで、あなたがキリストを信じた者であれば、あなたのすべての罪はこの方によってすべて許された。すごい恵みですよね。さらにここでイエス様が偉大な大祭司であるというのは、この神の子であるということで、ある時イエス様はピリポカイザリアで弟子たちに尋ねてこう言われました。人々は人の子を誰だと言ってますか。マタイの16章でしたっけ。で弟子たちは答えるわけですね。はい、イエス様、人々はあなたをバプテスマのヨハネという人もいて、またエリアだとか、他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとも言ってます。でイエス様は弟子たちに言われるわけですね。じゃああなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言うわけです。あなたは生ける神の御子、キリストです。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエス様は彼に答えて言われました。バルヨナ、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、誰でした?天にいます。私の父です。ペテロの理解力が、そうしたのではなく、神様が掲示してくださった、明らかにしてくださった、ペテロがそのことがはっきりと理解する力を、神が彼の心霊を開いてそのように理解する力を与えた。それからイエス様も言われました。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。地獄もそれには打ち勝てない。ペテロはイエス様が誰であるか正しく理解しました。正しい信仰の告白をしました。すなわちイエス様、あなたは生ける神の御子、キリストですと。神の子、神の子とは父なる神と等しい方、神ご自身であるという意味です。イエス様ご自身も私と父とは一つであるとヨハネの10章の30節で言われました。永遠の初めから神と共におられる神の御子イエス様、その方が 天の聖女において大祭司として、あなたのために、私のために、父なる神に取りなしてくださるという。ところがユダヤ人クリスチャンたちの中には、古い契約礼拝神殿、すなわち動物の生贄が自分の罪の捧げられて大祭司がそれを持っていくような、その制度に戻ろうとする人たちがいたわけですが、しかしそれは古い契約だよということをこの著者はずっと言っているわけです。今は新しい契約が神によって成就されて、さらに優れた大祭司がおられるということ。その大祭司は私たちの罪のためにご自分の命を捧げられた。そして諸々の天を通られた。地上の幕屋ではなく天の聖所に入られた神の御子であるという。この偉大な大祭司がイエス様であり、このイエス様がおられるのだから、もう後戻りなどする必要はないという。ですから、ここで、14節で私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんかと彼らの信仰を励ましたわけ。前回まではずっと警告でしたね。それは彼らを愛するがゆえに正しい道に立ち返らそうとするわけで、そしてここにおいては彼らの信仰を励ましていくわけです。15節に言うと、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様が偉大な大祭司であるのは、神であるだけではなく、神の子であるだけではなく、ここで人であるということ。すべての点でって書かれています。私たちと同じように試みに遭われたのです。ヤコブの一章の13節によると、神は悪に誘惑されることのない方であると書かれています。神は悪に誘惑されない。人はどうですか？誘惑されるわけですね。で、ここでイエス様は誘惑されたって書かれています。ということは、イエス様は確かに私たちと同じ人になったっていう証拠なんです。神の子が、神ご自身が神であるだけではなく、人となってくださった方、その方が私たちの大祭司あるということですね。じゃあなぜイエス様を人となってくる必要があったんですか。それは私たちの弱さに同情することができるためであるということ。弱さに同情できる。私たち他の人を心から同情するときに、自分が体験したことのないことは、本当の意味では分かってないですね。言葉では言えます。大変だね、かわいそうに。でも本当に心からそのことが分かっている人、自分もその道を通った人っていうのは、もう心から体験的に本当に大変だ。そのことが理解できるわけで。苦しんだことのない人は苦しみっていうのは分からないし、悲しんだことのない人は悲しみがどういうものか分からないし、裏切られた人ことのない人は裏切られた人の心の痛みを本当の意味では理解できない。イエス様はどうでしたか。イエス様は全ての人が経験する、またしたことのない試みにもあって忍耐された方、勝利された方である。私たちと同じように人になってこられたわけですから、当然イエス様は飢えも感じました。渇きも肉体的に疲れることもあったわけです。また愛する者の死を悲しみ、心を痛め、涙も流すこともあったわけです。これはユダヤ人たち、また当時のギリシャ社会には考えられないことだったわけです。神は無感動っていうか無関心っていうか、人には関心がない、雲の彼方にいて清い方で、私たち人間とは違う、確かにそうです。でも誠の神は、神の子は人となって私たちと同じ体験をされたという。 イエス様は孤独も味わわれました。また友からも裏切られ、人々から罵られ、あざけられ、妬まれ、悪行も浴びました。荒野で悪魔の誘惑にも会いました。ゲッセマネの園では十字架にかかることは父なる神の御心であることをはっきりと知っておられたわけですが、汗が血の雫のように血に落ちるほど苦悩の祈りを三度もされたことが書かれています。最後は確かに父の御心だと確信されて、罪のない方が鞭打たれ十字架につけられました。すべての人が経験する以上の苦しみ、悲しみ、痛み、死の恐怖をイエス様はすべて味わわれました。ですから私たちが受ける誘惑がどのようなものなのか、また罪との戦いがどのようなものかを知っておられるわけで、すべての人の弱さ、苦しみ、悲しみを理解することができ、同情することができる、さらには試みられている者たちをそこから助け出すことができる、この方が私たちの大祭司イエス様であるということ。ですから最後に16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとこの著者は進めています。旧約時代の人々は神の前に近づくことはいつでもできることではありませんでした。最初に説明したように、神によって任命された大祭司だけが年に一度だけしか近づけなかったわけですね。しかも彼自身も人間でしたから罪があったわけで、まず自分の罪のため、そして自分の家族の罪のための生贄が彼は必要でした。それから全ての人イスラエル人のために彼は罪のための生贄を捧げて、その血の贖いをこの贖いの蓋に振りかけて罪を贖ったわけです。これが古い契約、旧約時代の人々が神の前に近づく唯一の方法だったわけです。それ以外近づけなかった。むしろ聖書は近づくなって神様はずっと戒める。というのは罪ある者が近づいてしまうと滅んでしまう。だから神様が定めた方法でしか近づけないこと、これが古い契約だった。しかし今は新しい契約が成就されたって、イエス・キリストによってそのことが成就された。キリストは誰でした？キリストは神の子です。神の子は当然罪のはない方。古い契約において動物の血が捧げられましたが、それは不完全な動物でした。新しい契約では動物の血ではなく、生ける神の御子、神の子羊、バプテスマのヨハネはイエス様を見た時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ってイエス様のことを証言したわけです。旧約聖書においては動物の血がほふられて人々の罪が覆われてきました。でも新しい契約においては、たっとい神の御子イエス・キリストの血が十字架で流されるわけ、命が捧げられるわけです。それは私たちの罪のための犠牲でした。そして諸々の天を通って天の聖所に入って、私たちの罪の贖いを成し遂げられた。これが私たちの大祭司イエス様、そして私たちの弱さに同情できる方ですからというのがここで注目です。私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいてと書かれています。この憐れみというのは、私たちが本来は受けなければならない罰を受けなくて済むこと、これが憐れみという意味です。受けなければならないことを受けなくて済むこと、これが憐れみです。恵みとは受けるに値しないものがただで受 けることです。私たちは自分の罪過と罪のように当然神の御怒りを受けるべきものであると、エペソの2章、ちょっとここ開きましょうか。近いですので今のところ押さえていただいて、右側開いていただけますか。エペソの2章、私の聖書では374ページです。ここにこう書かれています。2章の1節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。他の人たちと同じように、私たちも例外なく全ての人と同じように生まれながら神の御怒りを受けて当然であったと。聖書は義人はいない、一人もいないと書いてあります。神の前に正しい人など誰もいないわけで、私たちは皆罪人である、有罪であると聖書ははっきりと教えています。神の怒りを当然であった、しかしっていうことです。4節、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛に、ね、私たちは御怒りを受けて当然であったわけですが、受けなくて済む、これが神の憐れみであるっていうことです。その大きな愛に、罪過の中に死んでいた私たちは、死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。6節、一緒に朗読します、はい、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。私たち本来は自分の罪のように当然罰を受けてよかったわけですが、神様は憐れみ豊かな方、憐れみ深い方、私たちにその罰を受けさせる代わりに、神の御子を使わし、イエス様が私たちの罪の身代わりとして罰を受けてくださったって、その神の御怒りが注がれたのは十字架である。ですからイエス様はゲッセマネの園でこう祈られたわけですね。父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。神の御怒りが罪に対して下るわけで、キリストは全ての人の罪を背負われました。この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。十字架以外に私たち人類の救われる方法があればそうしてください。死なずに済む方法があればそうしてください。しかし罪の支払う報酬は死であり、私たちが受けなければいけない罰をイエス様がはっきりと神の御心だと再確認をして、ご自分でその杯をすべて飲まれたわけです。それによって神の御怒りがなだめられました。第一ヨハネの2章の2節にはこう書かれています。この方こそ私たちの罪のためのなだめの供え物です。この方こそ私たちの罪のための、そして私たちの罪だけでなく世全体のための、すべての人のためのなだめの供え物です。じゃあ私たちに何か救われるに値する何か良いものがあったんでしょうか。何もないわけですね。良いことをしたからではない、むしろ私たちは神に敵対しているときに、神がまず私たちを愛して御子を使わし、私たちの罪をこの方に負わせて十字架につけてくださったわけで、このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが神の恵みである。先ほど言いましたように恵みとは何でした？受けるに値しないものがただで受けるわけです。良いことをしたから これとこれとあれとをしたから神は私を受け入れてくださった。でしなくなると受け入れてくださらない、そういうものではないということです。私たちがむしろしてないときに神様は私たちをただで受け入れてくださった。受ける資格がないのに神がただで私たちを許してくださった。私たちが救われたのはただ神の恵みによるものなんですね。ですから私たちは自分の行いによってではなく、この神の憐れみ、神の恵みによって折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、この著者は進めているわけです。主は私たちの弱さを理解できる方です。あなたの弱さが何なるか主はよく知っておられる。どんなに隠そうとしても、この前回の箇所を読みましたよね。神の言葉は私たちの心の深いところまで見通すことができるわけです。隠すことができないわけです。私たちは人に隠そうと思って隠すわけですが、でも神の前では隠すことができなくて、全てがもう明らかであるわけです。でも神は憐れみ深い方で、あなたの私の弱さを全部知っておられるわけです。感謝ですよね。その弱さを主は知っておられて、私たちをこの御前に招いておられる。旧約聖書においては年に一度だけ大祭司だけでしたが、私たちの大祭司は違うわけです。この地上の幕屋を通ったわけではなく、諸々の天を通って聖書に入られた方で、私たちのために取りなしてくださっているわけです。キリストにあって私たちはその祭司とされた国民であり、神の民とされたわけですから、罪が許されたわけですから、もはや年に一度ではなくして、もういつでもです。どこでもです。特別な人ではなくして誰でもなんです。いつでもどこでも誰でも神の前に近づくことができる。これが新しい契約、恵みの時代に生かされている私たちの特権なんです。あなたは何かのことで弱さを覚えてないでしょうか。また悩んでないでしょうか。子供たちのこと、夫婦のこと、人間関係のこと、仕事のこと、将来のこと、私たちはいろいろと思い煩いやすいものなんですが、それをためずにいつでもどこでも折にかなった助けを受けることができる。主は私たちをいつも招いておられるわけで、どうぞ主イエス様のもとにいつでも来てください。主はいつも私たちを招いておられるわけです。私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、もう繰り返し繰り返し主はあちらこちらでそのことを招いておられるわけで、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われました。また誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとも言われました。私のところに来なさい、折にかなった助けを与えるという。主はあなたを助け祝福したいと待っておられる方です。私たちはこの恵みの座に大胆に近づこうではありませんかと勧められている通りに大胆に近づきましょう。旧約においては聖所に入るためにはこの仕切り幕があったわけですが、イエス様が十字架にかかられた時完了したと言われて、マタイの27章の51節に何と書かれているかというと、神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたと。あの聖所と聖所、そこには大祭司しか入っていくことができなかったわけですが、私たちの偉大な大祭司イエス様が天の聖所に入られることによって、私たちは誰でも今ではその聖所に、神の恵みの座に近づくことができるわけです。私たちはそのような特権に預かっているわけですね。ですからこの恵みの座にいつでもどこでも私たちは喜んで近づいて主の前に祈りましょう。 お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、私たちの罪の身代わりとして御子が十字架で命を、血を流されることによって、命を捧げられることによって、私たちの命が贖われ、罪が贖われ、永遠の命が与えられたことを覚えて感謝します。どうぞ私たちが日々あなたの恵みの座に、恵みの座にあなたの憐れみ、恵みを受けて、大胆に助けを受けるために近づくことができますように、主が私たち一人一人をいつも招いておられることを感謝します。主の招きを感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。